77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。ドブリヴィエチュエルフシストキンナドシェドゥブワシニェチャスナナショアウディチェナヤラジオナジアムシェアフチカミケジュイプシェズナイブリシュシェトシジェシチミヌトベウデウムビウナテマトロルニツトアプロシェウゾスタニチェゼムノウドサメゴコニツアプログラム
10点
ありがとうございます。
何語ですか。
はい、今日はですね、ポーランド語でスタートしました。
ポーランド語素晴らしい、はいはい、
ね、ちょっとね、
なんか結構なあれが出てきますね、はい、外国語がこの番組は。
あ、そうですね、たびたびワールドナイアラジオってやるんですけど。
そうですね、はい、出てきますね、
はい、今日もですね、まあ、その一環というか、うん、今日はね、ポーランド語でスタートして、まあ、テーマはもちろんポーランドですよ。
ポーランド、
はい、うん、まあ、理由はいくつかあるんですけど、
はい、
まあ、うん、今日が11月12日ですよね。
そうですね、
はい、昨日11月11日は、うん、ポーランドの独立記念日なんです。
わー、
ポーランドの皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。グラトゥアツエーズオカジジニエプロポログロスチ
おめでとうございます。おめでとうございます。
もう一回言いますね、うん、グラトゥアツジェツオカジジニエポグロスチ
おめでとうございます。ポーランドってなんかね、はい、感慨深いですね。
感慨深い、
はいはい、私あれですよ、あの映画知ってますか、戦場のピアニスト。
あ、はい、見たことはないですけど、有名な映画ですよね。
あれが有名ですよね、はい、ポーランドとドイツが侵攻してきたやつですよね。
もう大変でしたからね。
大変ですよ、あれ。
そうなんですよ、もうやっぱりね、その、まあ、私、5年くらい前なんですけど、ポーランドにね、はい、旅行に行ったんですけど、
うん、
まあ、やっぱりね、うん、当時のことを伺い知れるものはね、やっぱたくさん 今でも残されてますもんね。
うん、
はい、まあ、なかなかそのやっぱりポーランドはですね、まあ、そのポジション的な問題もあってからね、もう本当にね、いろんな出来事があったっていうところなんですけど、うん、今はですね、もう本当にね、綺麗 で、
うん、
で食べ物も美味しくて、
うん、
そして人も優しくて、
うん、
で見どころもいっぱいで本当にいい国なんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、
すごいあれですよね、綺麗ですよね、
はい、そうなんです、
うん、
もう私ね、日本の次に好きかもしれませんね、ポーランド。
あ、
はい、
最近あれですよね、日本人がショパンコンクールで第2位を取ったですよね。
あ、
もうポーランドですからね、
はいはい、もう最近
ショパン。
あ、そうなんですよ、
うん、
はい、もうポーランドはですね、まあ、やっぱショパンを生んだ国でもありますし、
うん、
ワルシャワに行くと、
うん、
ショパンの、ね、音楽が流れるベンチとかがもうたくさん、もう街中に設置してあったりとか、ショパンにちなんだね、いろいろなその見どころみたいなのも本当にたくさんあるんですよ。
うん、はい、なんか初ですよね、日本で日本人2位っていうのは、反田さんっていう人なんですけど。
そうなんですか。あ、それは
なんかね、自分でこうわざと挑発にして、うん、侍をイメージして、
へ、
そしてショパンコンクールに臨んだっていう話です。
そうなんですか、
はい、素晴らしい、ね、
うん、これでね、なんかポーランドとの結びつきがね、うん、もっと深まるといいですね。
そうですね、
はい、
うん、
ポーランド人も日本人が、うん、あ、日本やですね、日本の文化のことを大好きな人が本当にたくさんいるんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
うん、
もう、まあ、いろんな国に行って、
うん、
まあ、日本の漫画が好きだよとか、
うん、
はい、黒沢映画が好きだよとか、 よく、はい、
うん、
まあ、出会うんですけど、
うん、
その中でもダントツ多いのがポーランドでしたね、うん、で日本語を勉強してるっていう人も多いですし、
うん、
はい、 本当に日本文化親しまれてるんだなっていうのを、うん、をこう今まで行った国の中で一番感じたんじゃないかなと思いますね、はい、あのすごい近い国とかはまた別ですけどね、うんはい、ポーランド遠いのになんでこんなに、
ねね、日本人頑張らないとダメですよね、もっとねなんか日本人としてっていうか
そうですね、
国の文化ね、
まあはいまあ、確かにこう今ねこうやって日本文化がポーランドや、その他の国で親しまれてるっていうのはこう今までのねいろいろなたくさんの人の頑張りのおかげだと思うんですけど、うんまあ、我々世代やこうその次の世代も頑張ってからね、
う
ん
そうですね、
はい、良いものをたくさん作っていきたいですね、
うん、そうですそうです、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ、まあ、そんなねポーランドなんですけど、はいまあ、今日がね独立記念日ということなんですけど、うんまあ、先ほどねちょっとお話ししたようにですね、うん、ポーランドってこうなかなかねそのやっぱポジション的な理由もあってから、うん何でしょう、まあ、苦難の歴史もねたくさんあったわけですね、はい、
そうですね、
はいまあ、ポーランドの、ねまあ、先ほどちょっと出てきた、ね、すぐ隣にはあポーランドの位置関係から、ね、お話ししないとなと思うんですけど、
うん、
お隣がドイツなんですよ、
うんうん、
ですぐお隣が、まあ、今はもう、ないんですけど、うん、ソビエトだったんですね、
そうそうそう、
はい、だからドイツとソビエトの真ん中に、うん、間にいるというね、うん、なかなかその厳しいポジションにいたんですけど、うん、まあね、うん、まあ、ポーランド自体もね、すごく強い国だったんですね、
うん、
はい、まあ、なんですけどやっぱりね、まあ、難しい歴史もあったりしてですね、
うん、
で、ポーランドが完全にですねこの地図上から姿を消した期間というのがあったんですね、はい、まあね、ポーランドだけじゃなくて、まあ、日本とかもそうですけど、ちょっとね歴史上こうピンチに陥ることってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、で、うん、でポーランドはもうそのピンチに陥ったどころか地図上から完全に姿を消した期間が123年間あったんですね。
あ、
はい、123年間長いですよ、
うん、長いですね、
はい、
うん、
はい、日本で123年前と言ったら、
江戸、あ、明治かな。
そうですね、
明治ですね、
はいはい、明治にはものになってるんですけど、
うん、
ちょっと昨日調べてみたらちょうどですね、うん、大隈重信内閣ができたぐらいなんですよ、うん、はい、はい、で、まあ、その123年間地図上から姿を消していたけど、
うん、
まあ、その後ね、まあ、また復活したということで、
うん、
はい、でそれがですね、1918年の、11月11日、はい、これが、第一次世界大戦に事実上の終止符を打つというドイツと連合国の間で休戦協定がなされた、ドイツの敗北が決定的となったこの日を独立記念日というふうに制定したわけなんですけど、
うん、
この後も、
うん、
苦難の歴史というのは続くわけなんですね、
うんうんうん、
この後第二次世界大戦が勃発するわけで、うん、そしてその後ですねは今度はですねソビエトの影響下に入るので、
うん、
今度は独立を祝うねこの11月11日を共産政権下の中で禁止されてたんですね。でその後また民主化して再びようやく、独立記念日を祝えるようになったのが1989年のことって、まあ、割と最近のことなんですね。
そうですよね、
はい、
うん、
なので、まあ、もう本当にねかいつまんでですけど、
うん、
このポーランドがですねこう今までもうずっと苦労がね絶えなかったっていうのがね伺い知れるんじゃないかなと思うんですね、
うん、
まあね、そんなポーランドが、まあ、今では、まあ、すごく綺麗な、ね、素晴らしい国になって、そしてヨーロッパの EU の中でもですね、まあ、経済発展がやっぱり目覚ましくて注目を集める国までなってるんですね、
うん、
はい、でヨーロッパの経済を支えるまでの国に成長して、で今ではですね他の、ヨーロッパの国をこう助けたりとかするようなそういった動きも見せるようになってきたんですよ。それがどういうことかというと、これが2年か3年くらい前だったと思うんですけど、スウェーデンでものすごく大規模な山火事があったんですね。でその山火事のがどのぐらいかというと、もうスウェーデンの森林の、まあ、結構な割合をこう焼き尽くすような、
うん、
そんな、火災だったんですけど、その時はですね、
うん、
ポーランドがスウェーデンとめちゃめちゃ仲良しなんですね、
うん、
はい、で消防隊をですねものすごいこう部隊をですね編成してからですね、
うん、
バルト海を渡って応援に行ってるんですよ。
すごい、
は
い、
そうなんです。だからねポーランドはもう今やポーランドはねこうヨーロッパを牽引するほどのねもう大注目の国とも言えると思うんですね、うんうん、
なるほど、
はい、うん、そしてそんなポーランドがこう我々日本のね、うん、文化のことをとても好きでいてくれるっていうのはなんかものすごくね心強いというかね、
うん、
なんかねこう頼もしいような気持ちに なりませんかね。
結構東ヨーロッパの中でも国土が広いですよね。
広いですね、うん、はい、うん、で広いですし、で、うん、その、まあ、国土で言ったらですね、うん、まあ、昔からね、こう戦争とかの度にですね、その国土がね、うん、ちょっとずれたりすることもあるんですよ。例えばこうドイツと
ね、
はい、ドイツがこっちを占領するけど、あの、うん、ソビエトがこっちをこう、あの、分割するとかですね、うんうんうんうん、そういったことがあって、うん、で、まあ、その広い国土もね、うん、こうあっちこっち動いたりとかするわけですけど、
うん、はい、そうですよね。あの、ほら、ソ連の時はなんかなんとかニア、エストニアとかリトアニアとか、
はい、
ベラルーシとかバルト三国なんかっていうのは全部ソビエトに吸収されてたわけで、
そうですね、
ついこない、ついついっていうわけじゃないですけど、
まあ、歴史で言ったらついこの間、
歴史上で言うとついこの間までは、はい、お隣がソ連だったわけで、
そういうことですね。うん、でやっぱりあのソ連時代の、ソ連時代というのはソ連の影響力が強かった時代の名残みたいなのも、うん、まあ、やっぱりね、ワルシャワ、あの、首都のワルシャワとかではね、
うんうん、
見ることができるんですね。やっぱり影響はやっぱ強かったと思いますね。まあね、そんなワルシャワも、もう今では本当に綺麗な街に生まれ変わってるんですけど、一回はね、うん、もう徹底的に壊されてしまったという、ね、
う
んうん、ことで、そのポーランド人のこう再建する、その、うん、何でしょう、エネルギーみたいなのを感じるのがワルシャワの街ですね。う
ん、やっぱり島国の私たちピンとこないですもんね。
そうですね、うん、はい、ただ我々も似た経験があるわけですね。特にここ長崎とかもそうなんですけど、ポーランドとちょうど同じくらいの時期にその街が完全に破壊されたことがあって、その後再建しました。
そうですね、はい、
で最近でも、
うん、
あの、今度は東北の方でね、
うん、
2011年にね、うん、まあ、大きな経験があったわけですけど、うん、まあ、その後もね、こうやってこう頑張って再建してるわけで、
うん、
はい、もしかしたらそのポーランド人とこう我々日本人は似ているところがあるかもしれないって。
うーん、なるほど。
はい、まあね、まあ、そんなポーランドなんですけど、うん、
はい、
私5年くらい前に行ってからですね、で、まあ、本当に、まあ、いろんな綺麗な街を見て、そして、まあ、素敵な人たちと出会って、そしてね、うん、美味しい食べ物もたくさん食べたわけですけど、
うん、
はい、まあ、この番組ね、ナヤラジオなんで、うん、
はい、
まあ、農産物や農業の話を、ね、したいと思うんですね。
はい、
はい、
うん、
まあね、
うん、
ポーランドってもうすごい農業国でもあるんですよ。というのは、まあ、ポーランドってこう割と平らな国なんですね。
ほう、
あんまり山がちじゃない。
なるほど、なるほど、は
い、で、うん、なので、うん、農業をするのにものすごく適していて盛んなんです。
ほうほうほう。
で、まあ、どういうのがあるかというと、まあ、本当にいろいろあって、キャベツとかもう本当によく食べられてますね。
キャベツ、
はい、
うーん、
はい、で野菜だったらキャベツ、じゃがいもって、ね、うん、まあ、よく作られてて、で、まあ、あと豚肉ですね。
うーん、
はい、これ前じゃがいもがテーマの時にもお話したんですけど、
うん、
じゃがいもがよく育つ国は、うん、豚肉もですね、盛んなんですよ。
うーん、
はい、というわけでポーランドはですね、うん、豚肉もすごくね、うん、多くて、あと美味しいですね。あとは、果物で言ったらリンゴですね。
へ
ー、ポーランドのリンゴはあんまり大きくないです。
ちっちゃいんですね、
はい、ちょっとこう小ぶりで、
うん、
というのもポーランドではこう何キロ売りとか量り売りで売られることが多いんで、一個一個が大きい必要があんまりないんですね。
ああ、なるほどね、
はい、であと小さい方が丸かじり しやすいので、
なんか結構ね、これは私の意見ですが、
はい、
外国の方ってよく丸かじりしてません？リンゴ、
はい、ありますよね。
あ、なぜなんですか？
まあ、切らなくていいから楽ですよね。
いや、そうなんだけど、うん、うん、私たちが勉強してた時も、
はい、
ランチを食べながら講習会とか、
ね、
勉強に臨むんですよ、はい、日本人ではちょっと考えられない、はい、
うん、
ご飯食べながら勉強するのって、
はい、
しかもね、バリバリね、
はい、
音を立てたりとか、はい、そのもちろんスイカを切ってきたやつをタッパーに入れて、
はいはい、
授業を受けながら食べながらするんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、テスト中、そのテスト中もあったんですけど、うん、まあ、お昼ご飯を持ち込んでテストを受けるっていうのを私たちちょっと経験したんですけれども、
うんうんうん、
すごいなと思って。
あ、そうですね、う
ん、がっつりやるんだみたいな、授業中も、
うんうん
うん
うん、
全然関係ない話です。
あ、いやいや、でも分かります、う
ん、
はい、まあ、ポーランドも同じですね、
うんうん、
はい、まあ、小さめのリンゴが、うん、まあ、なんでしょう、丸かじりするので、 うん、まあ、あんまり大きくなくていいってそういう感じで売られてますし、うんうんでまあ、お値段もまあ安いですね、
うん
はい。まあ、そうやってね、まあ、市場でも売られてるのをよく目にしますし、
うん、
であとね、まあ、これ野菜でも果物でもないやつなんですけど、
うん、
ポーランドですごく、うん、よくあるのがキノコなんですよ。
キノコ、はい、美味しいじゃないですか、
はい、でキノコがですね、うん、本当に種類が多くて、
うん、
でまあ、ちょうど秋、まあ、今もうちょっと遅いかもしれないんですけど、
はい、
ものすごく大きなキノコがいっぱい、なんでしょう、取れるんですね。
怖いな
大丈夫です、
なんか怖い、はい、
日本であんまり見ないですもんね、すごい大きいキノコって、はい、で、まあ、私ポーランド人の友達が何人かいるんですけど、
うん、
なんか、まあ、彼らの、ね、シェアする、なんでしょう、記事とかをですね、SNS で見たりすると、なんかもうある一定の時期になるともう本当にキノコがいっぱい取れて、
うん、
あのキノコってなんて名前なのっていうふうに聞いたら、ものすごい種類がいっぱいあるよって言われて、
はい、
でなんか代表的なの教えてって言われて、代表的なのって言って、その友達がね、送ってくれたんですけど、マッサラク、ポドリズベク、ボロウィーク、クルカ、カニアなどがありますって答えてきてわからない、
わかんない、
はい、まあ、私ポーランドのことはね、気になった時はいつも聞くね、友達がいてね、まあ、ポーランドで出会った女の子レナタちゃんっていう子がいるんですけど、
レナタちゃん、
はい、レナタちゃん、はい、うん、に何でも教えてもらうんですね、
うんうん、
はい、昨日もそんな質問をして教えてもらったんですけど、
うん、
まあ、本当にね、うん、キノコの種類が多くて、種類多いねって言ったら、そのレナタちゃんが言うには、
うん、
日本は魚の種類が多いでしょって言って、
うん、
はい、あれみたいな感じで、うん、ポーランドはキノコの種類がめちゃめちゃ多いんだよみたいな感じで、
うん、ちょっと違うような気もしないでもないですけど、そうなんだ、
あるとするならばあれだと思います、うん、日本はこう、ね、海の面積がすごく広い、
うーん、
はい、で、
じゃあ森が広いってこと、
はい、そうですね、
うん、
はい、そう、まあ、森っていうか、まあ、やっぱりね、そういう取れる地形がすごく多いんだと思います。
ねえねえねえ、はい、なんでしょう、あれ松茸みたいなのもあるんですかね。
あるんじゃないんですかね、
名前は違うでしょう
か、はい、もちろん見た目が、そうそう、名前は違いますけど、うん、なんか見た目が似たようなのはなんかやっぱありましたね、はい、ただまあ私写真で見るだけなんで、
そうですね、
はい、これなんていうやつなんだろうっていうのはね、
うんうんうんうん、
その現地でもこう知らずに食べてるんでよくわからなかったんですね、まあ、そういう感じでね、まあ、とてもキノコが多いキノコ大国でもあるんですよ。
それはちょっと知りませんでした、
はい、で、うん、あとは、まあ、先ほど言ったキャベツですね。
キャベツ、
はい、うん、でそのキャベツが、うん、どういうのかというと、
うん、
ドイツのザワークラウトはまあ割と知ってる人多いと思うんですけど、キャベツを刻んで、
うんうんうん、
乳酸菌発酵させてものすごく酸っぱい感じで、ね、
あ、作ったことありますよ。
作ったことありますか、
うんうん、はい、あります、あります。あれ何でもいいんですよ、ニンニクをあれするときとか、
そうなんですよ、
やりたいするとか、
はいはい、お肉料理とすごく合って、で、うん、ポーランドではですね、ビゴスっていう名前でよく食べられてるんですけど、
うん、
本当にたくさん見たんですよ、
うん、
はい、でその、ビゴスっていうのが、まあ、先ほど、ね、言ったのと同じで、キャベツを刻んで、で塩水ですね、
うん、
で乳酸菌発酵させて、で、それにですね、こう肉とかを一緒に入れて煮込むっていうやつなんですよ。
うーん、
はい、でそれが、まあ、冬の保存食みたいになってるんだと思いますね。
あ、はい、ちょっとね、北緯が高いですもんね。
そうですね、うん、はい、まあ、やっぱり寒いところでもあるんで、
うん、
でまあ、私ね、よくそのビゴスをね、まあ、ポーランドではよく食べていたんですけど、
うん、
そのビゴスってどういう見た目かというと、これなんですよ。こういう風にね、こうちょっとこう煮込んだらこう茶色い感じになって、
は
い、ちょっと見た目からは味がかなり想像しにくいと思うんですけど、
うん、そうですね、
はい、
うん、
はい、でもこれがですね、こう酸っぱいのが苦手じゃない人は、はい、美味しく食べれるんじゃないかなと思いますね。
じゃあ、あの辺の、はい、料理なんですね。なんか聞いたことあるんですけど、ドイツとかその、はい、例えばポーランドとか、
はい、
ほら、
近くの
ベラルーシとかウクライナとか、
は
い、あの辺じゃないですか、もしかして、
まあ、共通してるとは思いますね、
うんうんうん、
はい、
なんか聞いたことあるような気がするんですよね、
は
い、
まあ、ビゴスは特にそのポーランドでよく食べてましたね。まあ、パンと合わせて食べるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あとはね、
うん、なんかソーセージとか入れたりするんですよね、
はい、
豚のなんか、
そうですね、豚肉を入れたりとかしますね。
豚のね、なんか血じゃないや、なんかそういうソーセージがあるんですよね。
もう、はい、あると思いますね。
それの煮込み料理がどうのこうのって聞いたことがあるんで、
はい、
ぜひ食べさせたいって言われたことがあって、うん、 丁重にお断りしてしまいました
血はちょっとね変わった感じかもしれないですけど、でもポーランドではそのなんでしょう、そういう変わった料理っていうよりはまあ普通のね豚肉料理のね美味しいのがありますが多かったですし、であとねあの飲み物、まあ私お酒大好きなんですけど、お酒で言ったらねポーランド蜂蜜酒が美味しいですね。
はい、美味しそう、
はい、そんなに甘いわけじゃないんですよ。多分そのお酒になるにあたってその糖分みたいなのがもうあのお酒の方に変わってるからだと思うんですけど、蜂蜜酒は美味しかったですね。ホットでも美味しい、
ホットでも美味しい、
はい、はい、というわけでねもう本当にねこう美味しい食べ物もねいっぱいあるんですけど、
はい、
でもね私があの、ポーランドが大好きな理由は、あの一番は人なんですよね。
はい、はいはいはい、
まあ、農業も確かにいいですし美味しいものもいっぱいあります。で、まあ、歴史的な、ね、見どころも本当にたくさんあります。でもね、人が本当にいいです、
あ、そうなんですね、
はい、あのいろんな国に行って、で、あの美味しいものがあるってすごく嬉しいですし、で見どころがいっぱいもいいんですけど、やっぱりね、あの現地の人とこう明るく楽しく話せるかっていうのって旅行が楽しいかどうかにすごく大きな要因になるんですよ。
それはあると思います。
はい、はい、でまあ、例えば、あの南米とかに行くとめっちゃなんか陽気な国とかもあったりしますけど、ポーランドは、そういう感じのものすごく明るいっていうのとはちょっと違って、なんか温かい感じがしますね。
あ、そうなんですか、
はい、
そっか、
はい、なので、なんでしょう、まあ、現地の人ともあのすごく仲良くなりやすかった。
あの人たちはスラブ系ですかね。
あ、そうですね、
うん、
なのでこう見た目とかはですね、あのマスラブ系の人と共通しているような感じなんですけど、はい、で、まあ、あの、まあ、やっぱりね、まあ、そこで一番印象に残っているのが、まあ、私が、泊まっていたですね、旅館というか、はい、あのゲストハウスに一緒に泊まっていた、まあ、先ほど紹介したレナタちゃんという、はい、まあ、あの大学生の女の子だったんですけど、もう日本が大好き で、で日本語も話せますし、で日本の文化もあのアニメとかで結構勉強したりって、はい、教えてくれて、なんか子供の頃から日本にこう親しみを持ってたって言って、
はい、
で一緒にご飯食べに行ったりとかして、日本のことを話したりしたんですよね、はい、そしたらですね、そのレナタちゃんがですね、子供の頃ね、セーラームーンを見てたってああなるほどねって、はい、で、それがね、こう忘れられないよって言って、ちょっとねこう決め台詞をね言ってくれないかって言われたんですよね、はい、でそれがね、セーラームーンの決め台詞あるじゃないですか、
あるある、
はい、月に変わってお仕置きをって、はい、お仕置きをってね、あるじゃないですか、あれをですね、こう言ったら、いや違うって言うんですよ、
何ですか、
なんかもっと長いのがあったって、そんなあったかなと思ってちょっとググったんですね、そしたら愛と正義の美少女戦士セーラームーンというのがあったんですよね。
あ、はい、それ、
あ、でこれって言ったら、あ、それそれって言って、懐かしいなって、あ、それもう一回言ってって言うんで、愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン、もう一回言ったら、あ、いいな、もう一回聞かせてって言うんですよ、であの
そっち、
はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、それ、ね、何回も言ってね、あ、懐かしいな、子供の頃ねこれよく見てたって言ってね、
月に変わってお仕置きをじゃないんですね。
もちろんそうなんですけど、
うちの子はそれを言いながらなんかこう振り回してましたよ、何か、
あ、ちょうど世代ですよね。
はい、そうです、そうです、
そうなんです。でレナタちゃんもその世代で、で、まあね、まあ、こういう話をして仲良くなったわけですよ。で、まあ、私ね、そのレナタちゃんと出会ったのがその、ポーランドのクラクフっていう町なんですけど、そこからあのワルシャワに、ね、行くので、また会おうねっていうわけですね、はい、でまた会おうねって言って、で、今度ね日本に来るときは長崎にもおいでよって言って、うち、に来たらいいよって言って、でまた会おうって言ったんですね、そしたらね
来た、
はい、次の年に友達と一緒に来てくれて、
おーすごい、
はい、4人で来てくれたんですよ。
おーすごい、
はい、でうちにね泊まってもらって、で雲仙に行ったりとか、はい、で長崎市内を観光したりとか、でしたんですよね、しかも全員日本語が喋れるんですよ。
すごいね、はい、
そうなんですよ。もうこんなね経験他にないですよ。もうね、もうポーランドやっぱりね特別な国になりますよね、そういうことがあったら、
ね、そうですね、特にそんな親日がさ、お家にお泊まりに来てくれて、 ね、しかも日本語で。
そうなんですよ。
すごいすごい。
はい、で、まあ、家族でね天ぷらを食べたりとかして、うん
はい、天ぷらなんだ
、ね、日本料理といえばって感じで、
そうですね、は
い、天ぷらを食べたりとかね、あのね、まあ、なんでしょう、まあ、手作りでお寿司を食べたりしたと思うんですけど、まあ、そういうのをね、してでね、まあ、日本の文化にねこう親しんでもらったわけなんですね。
はい、
そうなんです、まあ、そういうわけでね、うん、はい、もうポーランドはねもう本当、私親しみがあるっていうことで、
うん、
はい、でもう皆さんにもね、おすすめしたい国なんですね、
うん、
はい、ね、今ちょっとこういう状況ですけど、う
ん、
またね世界がねつながりつつあるので、うん、そしたらみんなね海外旅行も行くようになると思います。
そうですね、
はい、
うん、
で、うん、ポーランドはね、うん、もうね、もしかしたらまだあんまり知らないよって方ね、
うん、
日本でも多いかもしれないですね。
そうですね、
はい、詳しくは知らない、うん、でもねあんまり知らなくてもねこう行ってみたらすごいいい国です。
まあ、でもいくつか有名じゃないですか、はい、先ほど言ったようなショパンの、ね、故郷であるとか、ね、
はい、
岩塩の
採掘場、
採掘場宮殿があるとか、
はいはい、
そうですね、あと何かな
あとはね偉人で言ったらキュリー夫人が
生誕の地でも、
はい、ま
あ、
ありますね。はい、ワルシャワクラフ、もう見どころは本当に、ね、いっぱいあります。はい、
そうですね、
はい、なのでね、まあ、私ねこうヨーロッパをね何カ国か回って、でもう一回行きたいなって、ね、一番思った国がポーランドですね。
はい、なるほどね。は
い、もう旅行しててね、もう、もう楽しいことがいっぱいですね。そうなんです。で、ポーランドに行ったらこれをね、はい、食べてもらいたいなというのが、まあ、最後に、ね、ご紹介したいんですけど、
何でしょう。
ピエロギっていう料理です。
何です、ピエロギ、
はい、ピエロ
ギ、ピロ式みたいなやつ。
ピエロギはですね水餃子みたいなやつ
全然違う
まんま水餃子です。
あ、まんま水餃子、は
い、まんま水餃子 で、オリーブオイルとカリカリベーコン の、
うん、
のタレをかけて食べるんですよ。
うーん、は
い、で普通日本の水餃子って大体ねもう種類がね、同じですけど、ポーランドはですね、うん、いろいろあります、う
ん、
ほうれん草ピエロギとか、はいはい、あとはチーズピエロギとかじゃがいもピエロギとかですね、
うん、
であとは、甘いやつもあります。フルーツ、はい、ブルーベリーのようなやつ、
ね、なるほど、
はい、でまあ、それはクリームチーズをつけて食べるのが美味しいんですけど、
うん、
まあ、そんな感じでね、これ、うん、もうまんま水餃子なんですけど、
うん、
もうバリエーション豊かで、もう日本ではなかなか食べられないようなね、
うん、
ものが本当にたくさんあるので、
うん、
もうね皆さんねこうぜひねポーランドに行ってで
ピエロギ、ね、
そうです、ピエロギを食べて蜂蜜酒を飲んで、うん、そして現地の人とセーラームーンの話題で盛り上がってくださいよ
たまたまその子たちだけじゃなかったんですか
、はい、セーラームーン以外も人気だと思います。
なるほどね、
はい、
はい、
はい、で、うん、セーラームーンだけじゃなくて、そのね、うん、なんかこう昔の、その、うん、こう日本の芸術とかも結構ね、うん、知ってる方が、ね、の出会ったので、
うん、
浮世絵とかですね。
あ、なるほどね、
はい、なので、うん、多少をなんかこう話せるようにしていった方がいいかもしれませんね。
あ、そうですね、
はい、
うん、
北斎ってなんか何描いた人だっけとかね、
うん、はい、あ、そこまでいかないとダメなんだはい、はい、
行ってみてもいいかもしれませんね。
なるほどね、は
い、まあ、もちろんセーラームーンに詳しくなっていくのもありだと思いますけどね、
はい、うん、そうですね、
はい、
取っとけばよかったな、おもちゃとかね全部
そうですね、うん、で盛り上がるかもしれませんね。
本当ですよ、
はい、まあね、うん、はい、そういうわけでね、今日はポーランドをテーマにね、
はい、
ポーランドの独立記念日の翌日ということね、
はい、
お話ししたんですけど、もうちょっとね、うん、私もポーランド思い入れがありすぎて足りないですね。
あ、そうですか、
はい、
また行かないとダメですね。
そうですね、うん、はい、ちょっとね、うん、もう1回では足りなかったんですけど、ぜひ皆さんポーランドチェックしてみてくださいね。
はい、
はい、というわけでお送りしてきましたなやラジオ、
はい、
今日もそろそろお別れの時間になってきました、
はい、
今日はポーランドをテーマにお話してきましたが、ナミさんいかがでしたでしょうか。
月に変わってお仕置きよ、
はい、ポーランドの皆さん聞いてますか、はい、メッセージくださいね。
メッセージください。
はい、というわけで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノーカバーナヤの淵上慶樹と
ハリスティックライトの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバ イ、バイバイ。ジェンクエン